皆さんこんにちは。ようこそ3月のジョイフラワーにお越しくださいました、本当に一昨日寒かったですね。今日はちょっといくらか暖かくなるかなという感じがいたしましたけれども、体調が維持するのが大変厳しい状況でございまして、実は先週は、まあ、年会でしたので、先々週、私も人並みに猿や愚かでないことが証明されるように風邪をひきました、お休みをいただいて、お祈り会を欠席するというような前代未聞でもないかもしれませんけどことになりましたが、本当に体調維持が今大変な時でございますけれども、皆さんも体にお気をつけくださいますようにお願いいたします。本当にだんだん良い季節になってきて、本当に桜祭りが4月3日に参りますから、その時にちょうど桜が満開っていうふうに神様調整してくださってるのかなというような感じがしますけども、期待してまた桜祭りにもお集まりいただきたいと思います。前置きがちょっと長くなりました。お祈りさせていただきます。恵みと憐れみに富みたもおしなる神様、この3月のジョイフラワーを開いてくださいまして、良きお証しをお伺いすることができ、本当にあなたの恵みが本当に長谷川兄弟の上に、そしてそのご一家に注いでおられることを心より感謝申し上げます。どうぞこれからの御言葉のこの時を祝してくださいまして、あなたの御言葉をしっかりと受け取らせていただくことができますようにお願い申し上げ、感謝をしてイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アメン。今日は皆さんもよくご存知のところの御言葉ですけれども、マタイの福音書、マタイ伝の11章の28節から30節まで、3箇節お読みさせていただきます。マタイ伝11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心を優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。皆さんこのお言葉を聞いてハッと思い出すことございません？まあ、新しいこの中目黒に来た方からの方がちょっとあれかもしれませんけど、昔首都中央教会って言った時にですね、あそこの広尾の坂を登るんでしたね。で、曲がるとすぐにこう壁が見えますよね、教会の壁。あそこにこのお言葉書いてありましたね。思い出される方がいらっしゃる。あのお言葉、そのお言葉を見て教会にいらっしゃった方も何人かいらっしゃるというお証し聞いたことあります。本当に幸いなお言葉だと思います。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます、まあ、そういう意味では今日は最高の招待状って書きましたけれども、皆さんも招待状を、いろいろな招待状をお受けになったことと思いますけれども、まあ、日本で最高の招待状は何でしょうかね。宮中晩餐会にお越しくださいっていう招待状でしょうかね。世界的にはノーベル平和賞をもらうときに王立何でしたっけ、主催の国王主催の晩餐会にノーベル 賞受賞者の方々やまたその関係者が招かれますけども、ああいうのが最高の招待状かもしれませんね。その招待状よりも勝る招待状、今日皆さんに差し上げてるわけです。ここに今28節を読みしたところに、私のところに来なさい、先ほどのお証も本当に素晴らしいお証で、あの時もザーカイがやっぱり私があなたのところに行くから降りていらっしゃいっていう、ザーカイは招待状をもらって救いの恵みに預かったわけですよね。善家が救いの恵みに預かることができた。皆さんも同じようにそれぞれどこかでもう招待状をもらってこの救いの恵みに入れていただいたからここにいらっしゃるっていう方が多くいらっしゃると思いますけど、まだその招待状を本当に受け取っていらっしゃらないっていう方がいらっしゃれば、ぜひこの今日のこの日にその招待状をきちっと受け取って、まあある意味では自分であなたのご招待を心から感謝して受けますって出していただきたい。これにこの招待状を出してくださった方はどなたでしょうか。ここにありますようにイエス様がおっしゃってくださったんですね。イエス様という方がこの招待状を出してくださった。すべての人に本来招待状は出されているんですね。でもなかなかその招待状を受け取ることができない。聖書の他の場所には宴会に招くお話があって、全員に招くんだけど私は忙しいから来ないとか都合が悪いから来ないって言うと、人町へ出て行って全ての人を呼んでいらっしゃいそしたけれども、汚い人汚れている人入れなかったんですね、宴会に。そういうお話もあります。ですけれども本来は招待状は皆さんに発送されているわけです。イエス様から発送されております。この招待状を発送してくださったイエス様というお方は、なんと29節には私は心優しくって書いてある。本当に心優しいお方です。私にも救いの恵みを与えてくださいました。本当に心優しい方だってことを本当に体験させていただいております。心優しいイエス様、この聖書の箇所に来る前にも本当に多くの人々をそのイエス様のもとに来る人を癒される、病気を治して差し上げる、そして、ペテロのお母さんを熱を下げてくださると、さまざまな心優しい記事がこの福音書にはあふれてますよね。イエス様という方は本当に心優しいお方です。そしてまたこのイエス様という方は謙遜なお方、謙虚なお方。なぜ謙虚だっていうことがわかるかっていうと、十字架にかかってくださったからです。十字架にかかってまで神様と等しい独り子であった方が身を低くして十字架の死まで従われたお方です。 謙遜な謙虚なお方です。フィリピ書の2章のお言葉にございますね。このメッセージが語られることがたびたびあると思いますけど、本当に十字架にかかってまで私たちを救いの恵みに入れてくださろうとしたへりくだったお方です。そのイエス様からの招待状を受けないわけにはいかないと思います。そしてそのイエス様が開いてくださる、まあこれパーティーって言いましたけど、パーティーです。本当に素晴らしいパーティー。そこの趣旨は何でしょうか。イエス様が開いてくださった招待状を送って私たちに何をしてくださろうとしたのか。疲れた人、重荷を負った人、私のところに来なさい、そしてそれを休ませてあげるというふうにおっしゃってる。疲れを取り除いてくださる、癒してくださる。いろいろな意味で疲れますね。本当に疲れを覚えるということを、まあこの年になると本当に覚えます。1万歩歩くといいって言われるんですけれども、だいたい3000歩ぐらい歩くとだいたい疲れてきますね。あのお茶の水の、新お茶の水です、地下鉄千代田線のホームから地上へ出るまでにエスカレーターあります。あのエスカレーターを登った方がいいと言われて登るんですけれども、半分ぐらいまで行ってもうダメですね。最近登りきれなくなってます。まあ、こういう肉体的な疲れっていうのは ある意味でそれこそ自分でも休めば治る、癒されるってことはあるかもしれません。肉体的な疲れっていうのはある意味でちょっと自分でもできるかもしれませんけども、いわゆる心、魂、これが疲れる、これは癒しがたし、本当に癒しがたし。イエス様の招待状を受け取ってない方はこの心の疲れで自分で自分を死に至らしめてしまう、自死してしまうというようなことが多いわけですね。近年は少し少なくなったそうですけど、日本は3万人近い人が自死してますよね。そういう意味では本当に心の疲れというのはなかなか癒しがたい。それを癒してくださるのはイエス様だけです。心の癒しを本当に提供してくださるために私たちを招待してくださっています。そして重荷もたくさんあります。重荷、いろいろな重荷が皆さんの肩にずっしりとかかっていらっしゃいませんか。私なんかも本当に北京に13年間いました。この時の重荷はひどかったですね。文化の違いやいろいろなことでの違い、中国の方々との共に働くということにおいて、日本の小習慣と全く違うところにいらっしゃる方々との共同作業っていうのは非常に大きな重荷、プレッシャーでした。特にですね、すごいプレッシャーっていうのは、一番のプレッシャーは納期厳守、納期を守る、 私も洋服を作ってたんですね。こういう洋服、その納期を守るっていうことにおいて、日本人は本当にそういう意味ではそういうことに厳しくやるんですけれども、まあ中国の方々の悪口になってはいけませんけれども、やっぱりちょっとまんまんでなんです。だから例えば5時就業っていう時にですね、納期守るためにもうちょっとやってよって思う時にやってくれないんですよ。はいさよならってみんな帰っちゃうんですね。そんなことで本当に仕事の重荷、皆さんもたくさん担ってこられたんじゃないでしょうか。そしてこれもまた精神的なプレッシャー、いわゆるプレッシャーというのは本当に心を押しつぶすものですね。こういうものを、この重荷をイエス様よろしくお願いしますってできるんですよね。この重荷もイエス様が担ってくださるためにこの招待状を私たちに送ってくださいました。そして29節にありますけど、そうすれば魂に安らぎが来ます。そうすれば魂に安らぎが来ます。この平安、安息、イエス様は与えたく願っていらっしゃる。ヨハネの福音書の14章の27節にはこうあります。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。本当に素晴らしいお言葉です。最後の晩餐の時に弟子たちにこのことを語ってくれ、この平安というものを本当にお一人お一人が持たしめていただくこと、イエス様が心から願っていらっしゃることではないでしょうか。そのためにこの招待状を送ってくださったんだと思います。疲れを取り除き、重荷を担ってください、そして平安を与えてくださるために招待状を私たちに与えてくださいました。そしてこの招待状を受け取ってパーティーを開かせていただいて、開けさって言っても開いているところに参加することによって、その後そのパーティーが終わった後で私たちにもたらせるものは何でしょうか。罪の許しです。私たちが本当に罪人だということを認める、罪人だということを認めるという認罪ということですね。認める、罪を認めるということをさせていただき、そしてそれを悔い改め、先ほどの譲り兄弟のお証でもやっぱり悔い改める、悔い改めの決意をするっていうのに先延ばししちゃいけませんね。悔い改めましょう、即座に悔い改めましょう。そうすることによって私たちは新しく生まれ変わることができる、新しく生まれ変わることができる、すなわち新生ということが実現するわけですね。さらに素晴らしいことは、この招待状を送ってくださるイエス様は共に歩いてくださる、共同歩行をしてくださる、まさにインマヌエルの主なんですね。私たちが一人で歩くのでなくて、 そばにいて共に歩いてくださる。マタイの福音書のこのマタイの福音書の28章の最後には、世の終わりまであなた方と共にいると宣言してくださるイエス様です。そのことを信じて共に歩ませていただきたいと思います。私たちの教団教会の名前がつけられているインマヌエルということを、お一人お一人が本当に日々の歩みの中に体験していただきたいと思います。共に歩んでくださるイエス様を本当に感じながら、イエス様を信じて歩ませていただきたいと思います。このイエス様が与えてくださるのは、最終的に永遠の命を私たちに与えてください。このパーティーが終わった後に、本当に、ああ私も我が国籍が天にあるということを 100% 信じることができる永遠の命を私たちのものにさせていただきたいと思いますね。この永遠の命を与えるために、神様は一人子をこの世に使わせてくださいました。ヨハネの福音書の3章の16節に、本当に皆さんも多分そらんじられておられると、お言葉であるかと思いますけど、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様から発送されたこの招待状をしっかり受け取らせていただいて、この宴に参画させていただいて、永遠の命を持たしめていただきたいと思います。そのことを実現するために、三位一体の神様の聖霊という方を送ってくださったんですね。助け主としてイエス様は私たちに聖霊を送ってくださいました。聖霊が心の内に来てくださいますときに、今申し上げたすべてのことが、神聖もイエス様との共同保証も、そして永遠の命も実現することができるわけです。そのことが私たちが信じているホーリネス、聖化の恵みであるということを本当にお知らせしたいと思いますし、その恵みをお一人お一人がご自分のものとされますようにと心から願わさせていただきます。お祈りさせていただきます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。恵みと憐れみと豊かに富たも愛する天のお父様、このお言葉を、本当にこの招待状を受け取らせていただき、あなたの恵みに入れさせていただくことができ、心より感謝申し上げます。もしまだその招待状を受け取っていらっしゃらない方がいらっしゃいましたら、今日この日この時それを受け取りなさることができえますように、その心を開いていただくことができえますようにお願い申し上げます。この恵みの時を感謝して、イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。